皆さんおはようございます。今朝も街道とまたそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。12月に入りました。12月に入った途端ですね、寒さが強まりまして、なんか冬を実感するようになりました。風邪やインフルエンザ流行っているらしく、先週は我が家の長男のですね、通っている中学、彼のクラスでも、学級閉鎖がありました。皆さんですね、ぜひ今週互いにこう健康に気をつけながらですね、この一週を過ごしていただければと願っております。さて12月に入りまして、こう年末の慌ただしさがありますが、同時にですね、ちょっと楽しみな出来事もいくつかある。で、もちろんクリスマスが楽しみだというのは当然なんですけれども、加えましてね、私お笑いの番組が好きでして、で12月はそういうお笑いのちょっと特別番組がいくつも予定されているんですね。で本日も夜からザ・漫才という番組が放送されております。ビートたけしさんがですね、呼びかけ人のようになりまして、いろんな芸人たちがそれぞれ漫才を披露するわけですが、先日この出演者の発表があっておりましたら、今年もですね、福岡出身の博多華丸大吉というコンビが出ておりました。最近はずっと NHK の朝の顔でかなりおなじみになりましたが、彼らはですね、思いっきり博多のおじさん丸出しで、漫才をするんですね。もう博多弁でやるわけですよ。ですから、お互いのこうやり取りの中で、あんた何倍言っとねとかですね、なんなんやなかとか、そうたいみたいなこう博多弁が飛び交うわけです。思い起こしますとね、私小学校中学校の頃でしょうか、教会関係でできた全国のね、いろんな教会の仲間たちと話しとって、踊りお前なまってるなって言われまして、なまっとるわけなかろうもんって言った記憶があるんですね。本当にこう彼らの博多花丸のですね、花丸大吉の漫才を通して、博多弁が浸透しているね、ことをこう思うわけです。訛りっていうのはね、個性ですからね。方言っていうのは個性なんですよ。でだからこうね、堅苦しい標準語で喋られるよりも、方言で語られた方がなんか身近に感じるってあるじゃないですか。ね、クリスマスの劇、今子どもたちが、幼稚園の子どもたちが一生懸命練習してくれておりますが、これなんかも方言が入っているとすごく身近だろうなと思うわけですね。羊飼いが天使にね、お告げをした後、羊飼いがベツレヘムに行くっていう場面なんかで、ベツレヘムに救い主が生まれてあげなさい、今から行ってみらんね、天使が言うとることが本当かどうか確かめに行かんばとかって言われたら、なんか急に身近に感じるじゃないですか。ね、そんな形で、聖書をね、こうもっと身近に感じていくっていうことは、どうやったらいいだろうか、どうやったらみんな身近になるだろうかっていうことをちょっと今考えとるわけです。と言いますのも、今年のアドベント、私は皆さんと一緒に一つのテーマを持って御言葉を読んでいきたいと思っている。でそれは、救い主は私たちのこの現実のただ中にお生まれになったんだっていうことを実感したいんです。イエス様のあのお誕生っていうのは2000年前に起こったっていう記録の話じゃないんです。私たちから遠い遠い過去の出来事として伝え聞いているだけでなく、私たちはこの救い主の誕生の中に、私自身の喜びを、私の希望を感じていく、それを皆さんと一緒に実感したいって今年思ってるんです。先週はヨハネの福音書1章から、まさに救い主誕生は私たちのまさこの今の現実のただ中の出来事なんだよっていうことを分かち合いました。今朝はルカによる福音書1章26から38節、いわゆる受胎告知という場面を通して、イエス様の誕生が私たちのための出来事なんだと実感してまいりたいと思っております。先ほど詩式の方に読んでいただきましたルカによる福音書1章26から38節、物語の舞台はイスラエルは北部ガリラヤのナザレという小さな村で起こっております。聖書の中では町って書いてますが、町と呼べるほどの規模じゃないんですね。村です。でその村にマリアという少女がいた。 当時の結婚適齢期といいますのは女性が14から16歳だと言われております。ですからだいたい中学校2年生から高校1年生ぐらいなわけですね。私たちの教会にもその該当年齢の子たちが幾人かおりますけれども、マリアもまた今でいう中高生ぐらいの年齢だった。彼女はヨセフとの幸せな結婚を夢見ていたことでしょう。しかしそんなマリアの幸せを吹き飛ばすような事件が起こる。天使ガブリエルが現れてマリアに告げるわけです。28節おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉を聞きまして戸惑ったというふうに聖書は書いております。戸惑うって言われますと、さてどう返答したものだろうかと迷うぐらいなニュアンスに感じるんですが、これ他の日本語訳聖書を見ますとね、心乱れたとかおじまどったみたいな、そういう訳があるんです。でつまり、何をね分かち合いたいかって言ったら、マリアは恐怖心を感じてるんですよ。いい顔をしてるなと思うんですが、まさにこの後の天使のお告げ、彼女は喜び以上に恐怖を感じていく。30節で天使はこう語っております。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方のことを言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。天使の言葉は一方的です。唐突です。そしてあまりにも中身がこう飛躍している。だって考えても見てくださいよ。生まれてくる子はイエスと名付けられて、その名前はちゃんと親に付けさせなさいと思うんですが、ね、勝手にイエスという名前は付けられたわ。また彼が成長していった後、神様は彼をどう思われるか、どうされるかっていう対応の話まで出てくるんですね。マリアからしてみれば、ちょっと待って、そもそも何言ってるのって思う。なぜならば天使のお告げはマリアの命の危機をもたらすような内容だからです。これね、ちゃんと読んでいきますとね、いろいろと見えてくるんですが、マリアはヨセフの言い名付けだったというふうに書いてあります。で、言い名付け、まあ、婚約関係ですけれども、この言い名付け、当時の律法では既婚者と同等の扱いをされてるんですね。で、律法の中で既婚者が不貞を働いてしまった場合、男女ともに町や村の広場に引きずり出されまして、石を投げつけられて処刑される石打ちの刑に遭うということが定められております。マリアは自分は全く預かり知らぬと否定をします。34節で彼女は、どうしてそのようなことがありえましょうか、私は男の人を知りませんのに。これ言葉を柔らかく言っておりますが、もっとストレートに言うならば、自分は性行為を経験したことがないって彼女は訴えるんです。なのに、あなたは身ごもって男の子を産むぞ、それはヨセフの預かり知らぬところでなんだというふうになりますと、まさにマリアは自分の命の危機、人々の前に引きずり出されて石を投げられて殺されるかもしれないっていう、そういう恐怖を感じているわけです。今朝のお話のタイトル、主体は誰っていうふうにつけました。主体、ね、主なこう体と書いて主体ですね。辞書を読みますと、自覚や意思に基づいて行動したり作用を他に及ぼすものというふうに書いてあります。難しいですね。まあ、イメージで言いますと、なんかこう自分で自分のことを考えて決断していくっていう、そういうまあ言動とか権利とかっていうものを主体と考えたいんですが、私今朝のこの物語を見ながら皆さんとご一緒に注目したいのは、マリアの主体はどこにあるっていうことなんですよ。実は マリアは、マリアが必死になって天使に反論をしているのは、彼女自身が自分の未来を決断していく権利がないからなんです。これもちょっと説明を加えてまいります。当時の社会の中で社会的な発言権を持つのは成人男性のみでした。子供や女性は、社会的な発言権はなく、彼女たちは、まあ、女性子供たちは人数を数えるときに一人というふうなカウントもされておりません。だから、福音書の中でイエス様がですね、大勢の群衆にパンを割いてご飯をね配ったっていうあの奇跡物語、5000人の教職とかってありますが、あの時よく見ますと分かるのは男だけを数えて5000人だったって書いてあるんですよ。女性子供はそこの人数には加えられないのが当時の習慣なんです。絶対今じゃそんなことできませんし、しませんが、しかし当時はそうだった。それは女性や子供が社会的に一人と数えられないからなんです。だから裁判の席上なんかでも証言として、証言者として立つことができるのは成人男性のみ。女性子供たちの発言は社会的に受け止められないんですよ。で、そんなことを考えますとね、マリアの妊娠の噂が流れたとします。彼女には全く身に覚えがない、だから事実無根だと主張をする。しかし彼女のその反論は人々から受け止められないんです。誰が噂を流したかわからない。しかし彼女が何を言ったとしても周りがそういうものだという目でマリアを見てしまった時点で石打ちの刑が生じてしまうかもしれないんです。またもしヨセフの家が不名誉だと騒ぎ、そんな噂を流されるような女性とはうちの息子を結婚させんみたいに拒否したならば、マリアはそれを止めることはできないんですよ。彼女は自分の事柄であるにもかかわらず自分の未来に対して声を上げることができない、主体を持っていないっていうのがこの物語の状況なんです。だから彼女は必死になって天使に対して反論をする、そんなことはありえません。絶対にそんなことがあるわけがないんです。その必死さの背後に見出すのは彼女が置かれた立場の弱さ、辛さ、恐怖です。私ですね、そこに現代を生きる私たちとマリアがどっかこう重なる部分があるんじゃないかっていうことをこう思うんですよ。もちろん現代人はマリアほど社会的に弱い立場にはありません。でもわからないではないなと思うのは、今の世界においても民衆の存在は本当に小さく、為政者リーダーの発言によって常に民は翻弄されているっていうことを思うからです。先月11月の7日、高市総理が衆議院の予算委員会におきまして大変な発言をした。中国による台湾への海上封鎖が暴力行為を伴う場合、どう考えても緊急事態状況になり得るって発言をしました。国のトップが緊急事態だというふうな発言をしたがために、そのことによって途端に中国との間で緊迫した状況が続いております。これもし緊急事態条項だって断言されてしまうと、最悪自衛隊が出動し戦闘行為に発展しかねないっていう、そういう危惧が生じてまいります。これね、様々な議論がされておりますが、私ね、そもそもっていう話をしますとね、そもそも一国のトップが家庭の話で他の国を挑発するっていうこと自体が不適切だと思いますしね、また武力衝突を阻止するためにこそ外交があるのに、その努力の前に鼻息荒く騒ぐっていうこと自体が怖い、また集団的自衛権だとかって言っておりますが、これ憲法が変えられたわけではなく、安倍元総理が閣議決定の中でゴリ押ししただけであるんですよ。 だからそもそもこんなことは実行しちゃならんはずなのに、まるで実行できるかのような雰囲気が作られたっていうのが怖いと思うんですね。国民が主権者であるのに、その国民の声がきちんと受け止められる前に総理が空気を作っていくっていうことが本当に怖い。でその挙句、今朝のニュース皆さん見られたかと思うんですけれども、昨日で未明でしょうか、自衛隊機に対して中国の F-15 がレーダー照射を行ったとかっていうので、もうなんかまるでね、被害者かのような、報道のされ方がしておりましたが、その前に挑発してるでしょうもんと思うわけですね。もし戦闘が始まったらどうなるねって、私たちが巻き込まれていくんだ、私たちの家族が、私たちの生活が、私たちの町が危うくなるかもしれない、なのに私たちはそれを止めることができていないっていう、そんな中にどこかマリアと同じように自分たちのことを自分たちで決めさせてももらえないっていう主体のなさを私は自分たちに感じるんですよ。マリアは怯え切りました。こんなことが行われるなんて、そうやって彼女は恐怖を感じました。そのマリアに対してガブリエルはさらに告げていきます。35節、聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。ガブリエルはですね、マリアを安心させるためか、エリサベトという親類の話を言及しております。で、このエリサベト、どういう女性かと言いますと、今日の箇所の直前、ルカの1章15から25節の中でエリサベトと夫ザカリアの話が記載されています。二人は共に高齢の夫婦で、長い間子供が生まれずにいる。天使ガブリエルはその夫婦、夫の方ですね、ザカリアの前に現れまして、あなた方の間で男の子が生まれるよと告げた。で、その言葉通りにエリサベトが妊娠をしたっていうのが1章15から25節なんですが、今朝の箇所の冒頭26節の最初に6ヶ月目にって書いてあるでしょ。で、これがちょっとミソでしてね、6ヶ月目っていうのはどこから数えて6ヶ月目かって言ったら、エリサベトが妊娠して6ヶ月目なんです。直前の1章24節見ますと、このエリサベトは、体が安定するためでしょうか、安定期に入るまででしょうか、5ヶ月間人々の前から姿を隠してね、消したと、隠れていたっていうことが書かれている。で、今日の箇所の冒頭では6ヶ月目にです。つまりこの期間は、時間はどういうことかって言ったら、最近エリサベトさん見らんよね、体悪いちゃろうか、どうかしたとやろうかってみんなが心配をしていて、5ヶ月が経ってエリサベトが人の前に現れた。すると彼女のお腹が大きくなってる。人々はびっくりして、どうしたとって。そして人々は口伝いに、エリサベトさんがねって、わーって話が回っていった。その話をマリアも伝え聞いていたんでしょう。その知らせを聞いた一月後、つまり彼女の妊娠から6ヶ月目に、マリアは天使によって自分にも神の御業が起こると告げられたんです。天使は告げた、神にできないことは何一つない。マリアはこの告げを聞きまして、37節、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますようにと言って受け入れていきます。のね、ここもうちょっと深めて考えたいんですよ。何がマリアの不安を取り去ったのか、何がマリアの必死な抵抗を覆していったのか。エリサベトのことももちろん具体的な支え、励ましにはなったでしょう。しかしそれ以上に私が注目をしたいのは、今日のこのガブリエル、天使の語った言葉そのものなんです。もう一度皆さんと一緒に天使の言葉を振り返ってみたいんだけれど、その時注意いただきたいのは、このガブリエルが語った言葉は常に一貫して、神様はね、主はねって語ってるんですよ。 もう一度振り返ってみましょう。28節、マリアに現れた時にガブリエルはどう告げたか。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはおめでとう、恵まれた方と言われた。じゃあなぜ恵まれたのか、何がめでたいのか、その理由は主が共におられるからです。戸惑うマリアに対して30節、天使はまた告げている。マリア、恐れることはない、あなたは神から恵みをいただいた。神が働いているって告げられている。続けて31節で、生まれてくる子供の名前はイエスだと言及されております。名前ぐらい親につけさせてやらんねと思うわけですが、実は名前っていうのはちゃんとそれぞれに意味がありましてね、イエスっていう名前の意味は主は救いっていう意味なんですよ。主は救いであるって、ここでも主、神様が言及されている。さらに32節で、天使はイエス様の成長後のことを語っている。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。誰が下さるの？神なる主ですよ。天使の言葉を聞いて必死に否定した、反論したそのマリアに対して35節以降、天使はまた告げている。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。意図高き方、神様です、主です。主なる神があなたを包むと語る。そしてエリサベトの妊娠を証拠として挙げた後、最後に天使は告げた38節、神にできないことは何一つないって。主とか意図高き方とか、さまざまな表現はありましたが、天使が一貫して告げ続けているのは神様なんです。神様がこう考えられた、神様がこうなさろうとしているってマリアに告げ続けていく。マリアはそこに気がついた。自分は社会の中でちっぽけな存在に過ぎない。自分の未来、命のことですら自分で決断ができない。主体がない、奪われている。常に翻弄され怯えている。しかしその私を祝福し、守り、導き、整え、救われる方がある。私は主によって今働きかけられている。マリアはその一点に気がついていく。だからマリアは38節でこんなふうに語った。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。はしためってどういう漢字を書くか知ってますか？2つあるんです。1つはね、女偏に癒やしいっていう字で、これはしためです。もう1個はね、この端っこの女と書いてはしためなんです。どちらもちっぽけな、癒やしいっていう、そういう意味を持つ言葉。それはまさに彼女が当時の社会の中でちっぽけな存在に過ぎなかったという意味ではあるでしょう。しかし彼女はこう告げたじゃないか。私は主のはしためですって。ちっぽけな存在と言われるかもしれない。しかし私は主なる神様に属するものにされたんだって。私が自分で自分の運命を決めることができない、未来を決めることができないかもしれない。しかしそのちっぽけな私は神によって導かれている。私の主体は神だ気がついていった。それが主のはしためっていう言葉なんですよ。まだ今日のこの物語の時点でヨセフには事態が知らされておりません。だからどういう反応をするか明らかではない。しかしマリアは全てを委ね、全てを期待し、決断をしていった。この一人の少女の決断が救い主イエス様誕生物語の先駆けになるんです。私はこのマリアが気づいた真理、真実、それは今の私たちにも同じように与えられているんだと思うんです。現代を生きている私たちにとってマリアのどこにリアリティを持つのか、それは私たちもまた神様が主体を持ってくださってるっていうこと。 私たちの人生を祝福し導き整え救ってくださるのは主なる神であるっていうことです。今朝のタイトルは主体は誰としました。社会の中でちっぽけな存在に過ぎないかのように思い込まされ為政者の暴挙に怯えているっていうのは私たちも一緒です。でもその私たちに対してマリアは言うんじゃないのか、あんね、あんたの主体はどこにあるか知っとんね、主体を持っとるのはね主体って、こんなにひどい空気になるとは思いませんでしたけどね、はい、まあいいやと、はい、まあいいんですよ、でもね方言の方がなんとなくね身近に感じるかなと思ったからやったんですが、いやこんなに恥ずかしい思いするとは思いませんでしたね。でもね主なる神がね私たちをねちゃんと目を留め伴い導き祝福し救い整えてくださるんだって、マリアが私たちに告げているのはそこですよ。どうしてあんたは自分のことをちっぽけやと思っとるとね、ちっぽけだったら神様が目を留めてくれんとね、そんなわけはなかろうって、神様は私たちのような小さな小さな存在を祝福し大きく用いてそこから御業を行われるとよ。私たちは神様に目を留められ私たちは神様に属するものにされとるとよ。やったらもっと期待せんね、もっと目を上げんね、もっと神様がしてくださることを喜ばんね。マリアが神様を信じて救い主誕生のきっかけを作っていったように、私たちもまた今同じようにあなたが期待するところからクリスマスの喜びは始まるんだと告げられています。今2本目のろうそくに火が灯りました。来週もう1本、その次もう1本とイブの日まで増えてまいります。私たちこのろうそくの火が灯るたびに神様が私たちに祝福を与えてくださる、私たちは神様に目を留められている、そのことをますます強く実感して歩んでまいりましょう。今週もまた神様に目を留められている、何かが起こるかもしれない、何かが始まるかもしれない、そんなワクワクを持って歩み出してまいりたいと願っております。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたしましょう。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちはイエス様誕生物語の中で受胎告知の場面を読みました。当時の社会の中、マリアは非常に弱い立場に置かれておりました。彼女は天使のお告げを聞き、自分の命の危機を感じます。ヨセフとの幸せな結婚が奪われるかのような恐れを持ちます。けれども、それは彼女が当時の社会の中では主体が持てないほどちっぽけな存在だったからです。しかし、天使はマリアに語り続けます。ちゃんとあなたの神主があなたに働きかけてくれる。あなたの人生を、あなたの未来を神が整え導いてくださる。その言葉にマリアは平安を感じ、救い主誕生の出来事を受け止めていきました。彼女は神様あなたに自らの主体を見出しました。それは私たちも同じです。自分たちは吹けば飛ぶようなちっぽけな存在かもしれません。そうやって社会は私たちのことを小さなものだと押し付けてまいります。でも私たちはそれでもあなたに目を留められ祝福された命です。どうぞ今年のアドベント、救い主がそんな私たちの傍らにお生まれくださったことを実感し、日々喜び期待し歩んでいくことができますように。どうぞまたこの喜びを私たちだけでなく、多くの人と一緒に礼拝を通して共に分かち合っていくことができますように。週の始まり、私たちに与えられた平和の君、救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。